本日の CS 聖書朗読箇所はルカの福音書2章8節から12節です。それでは司会者が拝読させていただきます。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で野蛮をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって会話奥に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。それでは松本牧師に新しい時代の始まりと題して CS メッセージをお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。今日はシンガポール日本語キリスト教会がお送りします、子どもと大人のクリスマス礼拝にようこそおいでくださいました。今子どもたちの、劇を通してですね、2000年前のクリスマスにどんなことが起きたのかっていうことについて皆さん大体知ることができたと思います。そのことについてもう少しお話をさせていただきたいと思います。さあ、今年は日本にとっては新しい時代の始まりとなる年でした。わかりますね。天皇陛下が変わりまして、新しい時代が始まったんです。4月30日までは平成31年でした。ところが5月1日になった途端に令和元年または令和1年になりました。菅官房長官が嬉しそうに新しい元号を掲げておりますけれども、そして5月から11月まで約半年にわたっていろいろな行事が行われました。世界中からたくさんの首脳たちが招かれて、この新しい時代を共に祝ったのであります。また日本の国民に対してもパレードなんかをして、そうか、日本は新しい時代が始まったんだということを知らしめたわけですね。ですから今日は何年何月何日ですかっていうと、1年12月8日日曜日ということで正しいんですが、しかし日本から一歩外に出ると1年って何っていう話になるわけですね。日本国内では通用するけども、日本の外では通用しない数字であります。さあ、シンガポールはどうでしょうか。シンガポールは1965年に建国して以来、毎年8月に、ナショナルデーが行われますね。今年は54歳を迎えました。ですからシンガポールの方にとって54年っていう数字はすごく大切です。来年は55歳になります。来年は55年だと言っても、シンガポールの外に出ると、え、何の話ということになるわけですね。それじゃあ日本では1年だし、シンガポールでは54年なんだけども、もうどこの国行っても絶対この数字で通用しますっていう数字ありますか。今年は何年ですか。知ってる人大きな声で言ってください。今年は、ありがとうございます、今年は2019年ということに対して、私はそういう数字は使いたくありませんという人はいないんですね。すごいですね。ということは2019年前に何か新しい時代が始まるような出来事があったんでしょうね。日本であれば天皇が変わるとか、シンガポールであれば独立するとか、そういうような出来事が2019年前にあったんでしょうね。
何があったんですか、2019年前に。
それが先ほど見ていただいたクリスマスの出来事、イエス・キリストが誕生したのであります。ですからこの時よりも前の時代を BC って言います。これは分かりやすいですね、英語ですからね。 Before Christ、 意味はキリスト以前、紀元前何年っていうのは BC 何年っていうことですね。でもイエス・キリストが生まれて以降の時代はなんていうか知ってますか。この礼拝堂のね、あの裏側にね書いてあるんです。この教会堂が何年に建てられたか、 AD って書いてます。アンノドミニ。これ分かりにくいね。 BC が英語だったんだから AD も英語でまとめてくれたら分かりやすかったんだけども、ラテン語です。アンノドミニ。アンノっていうのは時代です。ドミニは主です。主の時代です。ですから今年は2019年ですと言った時に、イエス・キリストが生まれて2019年目なんだということでみんな使ってるんです。でも私はクリスチャンじゃありませんから、そういう2019とかっていう数字は嫌いです、使いたくありませんという人はいないね。そう言ったとしても他に使える数字がないんです。みんなが使っている、それが2019年。それではこの新しい時代が始まった2019年前に、今年の日本のように盛大なイベントの数々が催されたのでしょうか。決してそうではない。それは静かな夜だった。 Silent Night、Holy Night。 イベントは全然ない。ああ新しい時代が今日から始まったんだなんてことは誰も知らないで、静かにその夜は始まりました。ヨセフとマリアさんが子供を産む場所を探しまして、そして貝羽桶という動物の餌を入れる桶にベビーベッドとしてイエス様を寝かせたのであります。おお、いよいよ人類に新しい時代が始まったねなんてことは気がついた人は誰もいなかったんです。このまま静かにこの夜は終わってしまうのでしょうか。天使は黙ってられなかった。神様、こんなすごいことが起きているのに黙っていらっしゃるんですか。知らせましょうよ。新しい時代が始まったんですから、神様の一人子がこの人類の世界にお生まれになったのですから、人類の歴史の中に神がご介入くださったのですから、お知らせしましょうよって天使は思ったわけです。じゃあ誰に伝えたらいい。普通だったら誰に伝えますか、こういうすごく重要なニュースは。王様かな、大統領かな、総理大臣かなって考えるよね。ところがね、神様の選びって不思議だったんですよ。誰に伝えました？さっき劇見てた人分かりますか？羊飼いに伝えたんです。もう何日もね、家に帰れないんです、羊飼いって。あのね、羊飼いって言うと、こういう緑が見えるところに生活してる人は羊飼いって楽だろうな。ほら、羊、草食べてこいって言って、あとは笛でも吹いてりゃいいと思ってたら大間違いです。中東はね、こんな緑がないの。だから羊が食べたらもう食べ尽くしちゃうんです。また次の場所、また次の場所って点々としなきゃなんないから、一度家を出たらもう何日間も家に帰れない。野宿なんてしてみたいなと思ってますか？大変ですよ。シャワーも何日も浴びられない。そういう羊飼いを神様は選んで、天使を送ったんです。うわー、羊飼いはびっくり仰天ですね。皆さんどうですか？わー、天使だ、一回会いたいと思ってた天使さん、お名前なんて言うんですかって言うぐらいの余裕ある？突然天使が現れたらびっくりするし、きっとあ、
僕のやってたあれがバレて何か神様の裁きを下しに来たんだっていうふうに普通は考えるんじゃないでしょうか。ごめんなさい、ごめんなさいっていうふうな態度だと思います。ところが天使はね、怖がることありませんよ、私は裁きを持ってきたんじゃなくてとっても嬉しいお知らせを持ってきたんですっていうふうに言ったんです。どんなお知らせでした？どんな嬉しいお知らせ？こういうお知らせです。これ後の暗証聖句になるから今から読んどきましょうね。ルカの2章の11節です。ひらがな読めるお友達一緒に読みましょう。はい。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。こんな嬉しいニュースを私は持ってきたんですよ。え、救い主行ってみたいな。でもダビデの町ってベツレヘムだけど、そこには赤ちゃんが何人かいるかもしれない。どの赤ちゃんが救い主だかわからないなと思ったら、天使がどの赤ちゃんかが救い主かがわかる印を教えてくれたんです。その印がこれです。布にくるまって貝羽桶に寝ている赤ちゃんを見つけたらそれが救い主ですよって教えてくれたんです。こういう赤ちゃん珍しい？よくいる？みんなの中で貝羽桶に寝かされたお友達いますか？結構汚いね、あそこね。赤ちゃんってね、清潔な場所に寝かせるでしょう。ということで、これはね、印になります。どうして神様の一人子がお生まれになったのに、そんなに汚らしいところに寝てくださったのでしょうか。そもそもイエス様は何をするために来たんですか？何するために来た？さっき救い主がお生まれになりましたって書いてるから救い主なんだね。ってことは救うため、救うって難しいかな、困っている人を助けるために来たんですって。どうやって助けるんだろう。私たちはみんな神様によって作られ、こんなに素晴らしい世界も与えられて、毎日幸せにご飯が食べられて、安心して住めるお家も与えられて、優しいお父さんやお母さんもいて、学校に行けば友達もいる、そんな幸せな生活をしているのに、多くの人たちはこの神様のことを無視してます。もう神様神様って言わないで、僕ね自分の好きなように生きたいのって言って神様に背を向けて自分の好き勝手な生き方、その中には神様を悲しませるようなこともしている人たちがたくさんいます。そのままでは神様のおられる天国に行くことができない。そういう私たちが神様と仲直りすることができるようになるためにイエス様は赤ちゃんとして生まれてくださった。そしてこういう貝羽桶に寝てくださった。どうやって私たちを救うんでしょうか。実はイエス様ってね、死ぬために生まれたんです。みんなの中で死ぬために生まれた人いますか？いつか死ぬんだけどね。でもこの子は死ぬために生まれましたっていう人います？いるわけないよね。生きるために私たちはみんな生まれてきたんです。でもイエス様は最初から死ぬために生まれてきたんです。どこで？十字架で。本当は私がした悪いことを、私が神様の裁きを受けなければならないのに、私たちの代わりにその悪いことを背負ってあの十字架の上で死んでくださるために生まれてくださった。でもこれで終わったらね、本当に私のために死んでくれたかどうかって疑わしいぞって話になるよね。 すごく優しい人であなたのために死にますよと言って死んだけども、それが本当かどうかはわからない。それが本当であることを証明するためにイエス・キリストは復活してくださいました。うわー、イエス様は私たちの罪を身代わりに背負って十字架で死んだけども復活してくださったんだ。それが分かった時に弟子たちは黙っていられなくなりました。皆さん、イエス様はあなたの代わりに死んでくださったんですよ。そして復活してくださったんですよ。それを信じるだけであなたは救われて、神様と仲直りできて、そして天国に行けるんですよっていうことを弟子たちはそれから知らせたんです。教会ってどっから始まったか知ってます？ローマじゃないんですよ。イスラエルのエルサレムっていうところから始まったんです。それから30年ぐらいかけてようやくローマにまで広がりました。ヨーロッパ中に広がりました。それからイギリスに広がりました。そしてアメリカに広がりました。そしてアジアに広がりました。そして今皆さんはその話を聞いているのであります。僕は58歳なんですが、だいたい僕が生まれた頃ですね、57、8年前に一人の宣教師がパプアという地域にイエス様のことを知らせたくて行きました。ドン・リチャードソンという宣教師とその家族であります。この人たちはまだイエス様のことを知らないから、知らなければ信じることができないから、知らせに行こう、そう考えてカナダの進学校を卒業した後に行ったんです。行ったって言葉わかんないからね、イエス様のことどうやって伝えていいかわかりません。まず言葉の勉強をしました。言葉教えて。でもね、書き言葉がないんです。話し言葉しかないんです。辞書もないんです。どうやるんですか。バナナ食べて eat banana、 バナナバナナ、向こうの言葉で、あ、なんとかかんとか、 eat banana、 eat banana、 なんとかかんとかとかね、 swim、 swim ってなんとかかんとか、まあ一つ一つね、単語を覚えて辞書を作りました。一人で行ったんじゃないんですよ。奥さんと息子も連れて行きました。そしてその現地の人たちと一緒に生活したんです。ところがこの地域の人たちは隣の部族と戦争ばかりしていました。この人たちにとってすごく嬉しかったことは、うまく相手を騙してそして殺して首を切ること、これが素晴らしいことだと考えている人たちだったんです。行ってみて分かったのは、実は彼らは首狩り族でありました。ですから頭蓋骨がいっぱい山のようになってんの。どうしたのこれ、これだけの首を切ったさって自慢しているんですよ。そんな間違ったことはやめなきゃ、そのためにはイエス・キリストを信じてくれることが一番いいと思ってイエス様の話を一生懸命するんだけども、全然信じてくれないの。いやいや、うまく相手を騙してね、こっちを信じきった時に殺して首を切るのが一番素晴らしいことなんだよみたいなことを言ってたわけです。そしてもう隣の部族との間に戦争をやめません。このままじゃ自分の子供も危ない、もう無理だ、戦争をやめなかったら私たちは出ていくよって言ったんです。でこの宣教師が持ってきてくれた薬がね、結構助かってたの。マラリアとかにかかる人たちがいたんだけども、その薬を使って良くなる人たちがいたので、この部族の人たちはこの宣教師にいなくなってほしくないわけ、そんなこと言わないでまだいて、でもこんなに戦争ばかりしてたら私たちはここにいられない、私たちはもう出ていくよ、分かった戦争やめたいよ、でもやめたいんだけれども僕たちはやめたいと思っても向こうはどう思うかわからない、そして僕たちやめるよって言っても、あ、また嘘ついてる、また騙すつもりだろうっていうふうに向こうは考えたら、こっちの言うことは信じてもらえない、 どうすれば相手にも本当にこっちが戦争をやめたいと思ってるんだっていうことを信じてもらえるんだろうかっていうふうに考えたんです。なんかいい方法ありますか、みんな。どうしたら信じてもらえる、本気でこっちは戦争をやめたいと思ってるんだけど向こうにそれを信じてもらう良い方法ってありますか。そこで彼らが考えた方法が Peace Child、 平和の子供っていう方法なんです。それぞれの部族の酋長の子供を相手の部族にあげるんです。そこで育ててもらうの。だから最後の儀式ね、ああこの子が向こうの部族に行っちゃうのか、達者でな達者でなって一人一人手を置いて、そして向こうに渡す。逆に向こうの部族の酋長の子供もこっちの酋長に渡す。そうすれば向こうに戦争を仕掛けようと思っても向こうには自分の子供がいると思ったら戦争しないでしょう。だから本当に私たちはあなたとの間に平和を望んでいるんだっていうことを分かってもらうための最大の証拠がこの子だったんですよ。だからピースチャイルドって呼ばれたの。その時にね、酋長がまず心開いたんです、イエス様の話に。宣教師は今だと思いました。酋長さん、わかるでしょ、あなた自分の子供を相手にあげるってすごく辛いことでしょ、でもそうすることによって平和ができたんだよ。神様も同じことしたの。神様は私たち人間との間に平和を作りたいと思ったの。私たち人間と仲直りしたいと思ったの。でも本気でそう思ってるっていうことをどうやって人間に分かってもらう。そのためには神様はご自分の一人子を送ったの。それがイエス・キリストなの。それがクリスマスの出来事なのって言ったら、まず酋長がそうか、やっと分かったと信じてくれたんです。で、酋長が信じて、そしたらそれがだんだん村人にも広がって、村人たちも信じるようになったんです。ああ、僕たちは今まで人の首を切って楽しんでたけども、そんなこと全然いいことじゃなかったっていうことがよく分かって、その悪い習慣をやめたばかりか、長く続いた戦争は終わったのであります。その村に平和が訪れた。ピースチャイルド。このストーリーはね、世界を感動させました。ドン・リチャードソンというね、宣教師が書きまして、わあ、あの部族に平和をもたらしたのがピースチャイルドであったとするならば、私たち人類との間に神様が平和な関係を回復したいと思って送ってくださったピースチャイルドはイエス・キリストであるというふうに多くの人は理解するようになったんですね。神様がそれほどまで大きな犠牲を払ってくださったんだということを毎年忘れないように私たちはクリスマスをお祝いしているのであります。皆さんどうですか。神様が送ってくださったピースチャイルド、この方をあなたの救い主として受け入れるときに、あなたの人生に AD が始まります。アンノドミニが始まります。もう人類の歴史的にはね、2019年前に BC から AD に変わってんだけども、私たちがまだイエス・キリストを受け入れていなければ、私たちの心の中はまだ Before Christ ですよ。でも皆さん、イエス・キリストはあなたの身代わりに十字架で死んでくださった、そして復活してくださった。この方を信じ受け入れるときに、あなたの人生に新しい時代が始まります。主の時代、アンノドミニが始まります。今日ぜひイエス・キリストをあなたの救い主として受け入れてください。さっきの暗唱聖句覚えましょう。いくよ、3、はい。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。ルカ2章11節。どうだ、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。ルカ2章11節。どうだ、今日ダビデの町で あなた方のために救い主がお生まれになりました。ルカ2章11節。どうだ、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。ルカ2章11節。今日あなたの心に救い主がお生まれになったら、あなたの人生に新しい時代が始まります。お祈りをいたします。天のお父様、2019年も11ヶ月が過ぎ、今日は12月8日、ここまでの歩みを守ってくださって感謝いたします。しかし振り返るならば、私たちはあなたを認め、あなたにありがとうございますと言って生きてきたでしょうか。あなたに背を向け、自分の好き勝手な道を歩いてきたのではないでしょうか。そんな私たちとあなたは仲直りしたいと思って、あなたの方から大切な大切な一人子イエス・キリストをお送りくださった。それが2019年前の出来事でしたから、世界中で新しい時代が始まったんですけれども、今日は私の心の中に神様からのピースチャイルド、イエス・キリストを受け入れます。どうか私とあなたとの間に平和な関係を与え、今日から私の人生に新しい時代を始めさせてくださるようにお願いします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。